Believe in yourself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月から始めた広島本屋さんシリーズ、早いもので今日第5回目になります。お楽しみください。 Believe in yourself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながれ人春さんの提供でお送りいたします。改めましてこんばんは。オープニングがね、僕苦手苦手ってちょっとねさっき話してたんですけど、ちょっとなんかね今日はうまくできなかったかなと思ってるんですけども、ちょっと気を取り直していきたいと思うんですけども、5月から始めた広島本屋さんシリーズ、早いもので第5弾になりました。今日はね、あの本屋さんっていうよりも本に関わる活動されている素敵なゲストにお越しいただいております。あやさん、自己紹介をお願いします。
はい、こんばんは、杉本彩香と言います。本屋さんシリーズということなんですけど、私は実店舗をだったりオープンにしている本棚を持ってはいなくて、普段読書会本のワークショップをしているファシリテーターとしてかれこれ4年活動しております。
4年なんですか。
あ、そうなんです、2018年からで、普段は、県の支援機関で会社員を しながら、それ以外の時間でライフワークとしてハマって、もう4年ですね。びっくりです。
そうだ、どれぐらいやるのやってるのかって聞いてなかった。長いですね、そしたらね。
そうですね、はいはいはい、気づけば、
はい、だけお仕事を持ちながらその本の活動もされてるということで、
はい、
そのどんな感じの活動されてるのかね、ちょっと説明というか、
そうです、ね、
紹介を、説明っておかしいですね、紹介をお願いしたいんですけど、はい、
そう、読書会ってどんなこうイメージがあるのかなと皆さんにこういつも聞いたりはしてるんですけど、こうイメージは好きな本を持ってきて本が好きな人がこう語り合う場っていうイメージで、ちょっと馴染みが、ハードルが高いなと思われる方もいると思うんですけど、うん、私もともと読書とか本好きなわけではなかったので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、大学入ってからあちらほら読み始めて、うん、本を量が増えたのは社会人になってからなんです、うん、なのでそのオーソドックスな読書会は私もあんまり得意ではなくって、うん、で今やっているものはワークショップ形式なので、うん、特徴としては本を読んでなくても参加できる、うん、その場で本を選んでもらって自分が知りたいことの問いを作って答えを探すっていう個人ワークをした後に、みんなで本についてその内容についてワイワイガヤガヤ話すっていうような一連の流れをしている読書会、うんうん、
はい
はい、
実はね、僕その一番最初にお会いしたのが2月にね、このシリーズをやろうと思ったきっかけになったイベントがミナブックフェスティバルというのが2月に、うん、はい、ミナカルテンというね、オープンスペースであったんですけども、その時のイベントの一つで、大人の読書会っていう、
うん、はい、
パンフレットに、ね、そうやって書いてあって行くと、もやもやさんのためのワンオンワン読書会という形でね、
はい、
参加させてもらったんですけれども、その時はね参加者4人いたんですけども、
そうでしたね、
面白かったのが本すら持ってかなかったんですよ。
はい、
で、まずなんかね、そのお題を出してもらって、
うんうん、
じゃあこの、まあ、本のイベントだったんで本がいっぱいあるので、
本屋さんたくさん集合していたイベントでしたもんね。
そうで、じゃあ本をそこの中から探してきてくださいというところから始まってね、その本を探すところから始まったんですけれども、うん、そんな感じのね、その本を読まなくてもいい、
ね、
はい、読んでこなくてもいい読書会で、うん、本を読むというよりも本を使うっ って遊ぶみたいな、
はい、そこは結構大事にしているところですね、うん、大体あの2時間とか2時間半が、トータルの時間にはなるんですけども、うん、本をじゃあ開いて読んでくださいっていう時間は多分ギュッと圧縮すると10分か15分ぐらいしかなくて、うん、皆さんちょっとびっくりされる、うん、とこはありますね、うん、
かなりねその楽しいイベント
よかったですありがとうございます。
あのそのねその、まあ、僕もねその一番最初の読書会というイメージはあの課題本があって、うん、その本をも読んでって、
来てですよね、
持ってってで、まあ、本を持ってくるのが条件みたいな感じで、まあ、そこで感じたことをシェアするのかその何かについて議論するのか分かんないけども、うん、参加したことないんですよ僕もその普通の読書会っていうのは、
はい、
なんかそういうイメージだったんですけど、うん、これ楽しいですよねこれ、
うん、結構その思ってなかった出会い、うん、本との出会いもそうですし、うん、その話の中自分がこう本で、うん、あこれ面白いなって思うその発見もしかり、うん、その一緒に参加している他の方からの発言、うん、コメントであそうかって思う発見もあったりして、うん、こう予想外のことが起きやすいやり方、うん、なんかスタイルかなと思って気に入ってます、
うん、そうですよね。この間その僕が体験した時も4人の参加者がいて、まあ、それぞれその人が今、もやもやしていることをまず出してくださいみたいな感じで、うん、みんな違うもやもや、
そうですね、すごい個人的なもやもやを、ね、教えてくださって、
なんかね、いろいろと喋ってるうちに一番最後がなんかちょっとね僕忘れちゃったんだけど、なんかね、あ、なんでこんな共通になるんだっていう話になりましたよね。
あ、そうそう、
なんでしたっけな、忘れたな。
多分こう人間関係の話がもやもやって多くって、はいはい、その中でも人を信頼するってこういうことかねって、うん、こういうことが大事だよねっていうのが、こう4人それぞれの視点からこう一緒に集まった感じが、
同じところに集約した感じですよね、うんうんうん、その、うん、
共感がこう生まれたあの瞬間はすごい良かったですね、はい、うんうん、
で これねちょっと珍しい読書会だと思うんですけども、そもそもあやさんがこの読書会をやろうと思ったきっかけっていうのはどこにあるんです？
はい、うん、はい、このやり方の読書会に出会ったきっかけは、うん、もうそれこそ一冊の本で、うん、広島に結構 U ターンしてるんですけど、帰ってきてブックオフにフラフラっと行って、うん、たまたまこう手に取った本が、うん、マーケターの神田正則さんが、うん、書かれた本で、そこにリードフォーアクションという団体が、うん、で、読書会というものをやっていますという紹介が、うん、ありまして、でそういうものがあるんだと、うん、で本を使う読まなくてもワークショップ形式のものですよっていうのがこう興味深かったので、うん、それがその最初の出会いでした、うん、で広島にファシリテーターの方いらっしゃらなかったので、うん、大阪行ってみて、うん、自分が実際体験してみて、うん、本当に読まなくてもその場で読む、うん、でもそれでも話がすごい面白くって、うん、あの時はインターネットの次に来るものっていう題材だったんで、
う
ん、
そうなんだ、
はい、面白かったのがきっかけです、
うん、あれですね、本のタイトル前教えてもらったんですけど、
はい、
2022、うん、これからの10年活躍できる人の条件っていう本ですよね。
あ、そう、神田さんの本ですね、はい、そうです。
それだから10年前ってことですね、今もう2022年なんで、
う
ん、
そうそうそう、あ、今だと思います ね、 ですよね、今聞いて
ですよね。ははで、それを読んで、じゃあその自分が主催しようと思った、うん、きっかけっていうか、
はい、
どうして、まあ、本もね、さっきあまり読まなかったって言われてたところで、うんうん、まあ、こういうふうに仕事をやりながらこういう活動ってちょっと大変じゃないですか。
大変。
それでもやろうっていうそのなんか、
うんうん、
どういったところから、
はい、
う
ん、その話は社会人成り立ての時に遡るんですけど、うん、ずっと自分の仕事ってなんだろうとか、うん、こう社会にどういう関わり方をしていったらいいんだろうっていうのが全く見えなくって、それでこういろいろ模索してた時がありました。で、その、学生の時に、うん、学問のすすめ有名な本があると思うんですけど、うん、あそこの一節がすごいぐさっと刺さって、うん、ちょっとせっかくなので、うん、ちょっと一節紹介させてもらいたいんですけど、はい、いいですか。
はい、はい、
現代語訳の学問のすすめの、はい、第2編の中から学問とは何かというところがありまして、うん、そこに書いてあります、高い学費を払って西洋の学問を修めたけれども、 独立した生活ができないものは今の世の中に必要な学問に弱い人間だと言える。こうした人物はただの文字の問屋と言っていい。飯を食う地引きに他ならず、国のためには無用の長物であって経済を妨げるただ飯食いと言える。実生活も学問であって、実際の経済も学問、現実の世の中の流れを察知するのも学問であると書いてあって、
はい、
このただ勉強してても役に立てなくて、うん、自分で自立できなかったら意味ないぞと、
うん、
あのただ飯食いと言われて、この諭吉さんにぐさっとこう就活の前後で思ってた、うん、で実生活にやっぱり役立つってそのために学んでいる、
うん、
でそれをこうどうやったらこう表現できるんだろうかっていうのをずっと模索していたのが、こう 2,3 年続いていた時にポンとその本とリードフォーアクションというやり方に出会って、それがすごい私がやりたかったこと、自己表現の方法としてすごいフィットしたっていうのが、こう今時間限られてる中でも仕事以外の時間でもやり続けてることかなと思います。
だからその本はその知識を得るっていうのはもちろんなんだけども、それにとどめておくのはもったいないという、うんうん、
はい、
こと。
そうですね、そうです。
それでその何、その日々の生活に使える読書、うん、実生活に本を生かす。
そうですね。
で、ね、名刺に書かれてますけども、
はい、
だからその生かさないとあまりなんかな、意味がないってちょっとおかしいけども、うん、生かしてこそっていう、
はい、
ところ。
そう、うん、結構勉強私好きなんですけど、うん、なんかそれはそれで好奇心働く良さもあって、うん、でそれとは別でじゃあ社会でって大人になった時に、うん、なんかこう見えなくなっちゃって方向が、うん、結構こう思い悩んじゃったんですけど、うん、それが本に助けてもらった、うん、自分の経験が結構ありますね、うん、こうしたらいいんだってこう世界が広がった感じがして、うん、道しるべになるんだって初めて思えたのが、うん、この学問のすすめとか実用書を読み始めてからです、
うん、
それが原体験かなと思ってます、
うん、あ、そうなんですね。あ、今ねちょっと実用書っていう言葉が出てちょっとちょっとなんか興味が湧いたんですけども、
はい、
あの普段はどんなジャンルの本を主に読まれてるんです？
普段は、うん、まあでも社会に関することとか、
うん、
こう心理学とか人間関係の話、
うん、
やっぱり役立って出たいとがあるので、
うんうん、
それについての内容は多いです、
うん、
でもそればっかりだと頭になんか疲れてきちゃうので、
うん、
あの自分が好きなエッセイとかお料理とか お花の本とかも、うん、あの読むようになってます、
うん、そうなんで、でも なんか今聞いてて僕その二十歳代の頃、うん、何考えてたかなと。いやなんかもうそのまま流されて、
うん、
普通になんか当たり前のように考えずに働いてたなって思って、
うん、
なんかすごいねと思ってい
やなんか時代かなってちょっと大きいこと言っちゃうんですけど、
うんう
ん
う
ん、なんかやっぱり豊かさの定義が変わりつつあるっていうのは皆さん実感があるところで、うんうん、なんかだから自分なりのこう豊かの定義とか、
うん、
自分の価値観のこう引用文献を本から拾っていくっていう視点で私はよく本と付き合っている、
うん、
いて、なんかそうするとこう一歩一歩またこう変化が多い中でもちょっと踏み出そうかっていうふうに思えるなっていうのがあって、うんうん、本の魅力だなっては思いますね、
うん、あれですかね、なんか僕がまあそのね、20歳だったら30年ぐらい前の話なんだけども、
うん、
その頃は まだまだね、なんか物質的な豊かさっていうのが、
はい、
こう求めてたようなところが、
うん、
まあ、まだ残ってて、そのちょうどね僕バブルがちょうど崩壊する頃に就職した、は
い、
バブルって言っても分かんないですね。
分かります
経済がねすごいあの、ね、弾けてた頃で、
うん、
そのやっぱなんかねいい車に乗るとか、
うんうんうん、
こう何かでも物を持ってるブランドを持つとか
キラキラしたイメージありますよ。
そういうところがその自分の満足っていうところがまだ残ってるので、
うん、
今の、ね、やっぱ若い子たちってもうそういうね、そういうものをっていうか、なんか物は割ともう溢れてて充実してて、うん、まあ、そのバブルの時みたいに弾けてはないけども、
はい、
まあ、十分なものは揃ってて何か欲しいっていう、ね、ものがね、
うん、
いうところあまりないのからそういう、ね、なんか精神的なこう満足感っていうところをするとやっぱそういうふうな 考えに なるんだろうねきっとね、
う
ん、
こう幸せとは何だろうかとか、うん、ウェルビーイングっていう言葉も最近出てきたんじゃないかなってよく聞きますね、うんうん
う
ん、
そう僕もねウェルビーイングのキーワードが最近よく入ってくるので、うん、何だったかな最近読んだんですよ一冊、
はい、
私たちのウェルビーイングになるためにだったかな。
あ、はい、ありますね、
うん、
はい、
あれを最近読んででも あれ読むとねやっぱしそういうねその今言われたようなねそのさっきねその仕事は何だとか、うん、自分は何だとかそういうところにだんだん入ってきますよね。その物の豊かさじゃないもんねウェルビーイングってその物がなくても、
うん、
自分の満足感ってどこにあるのかっていうね。
そうありのままの自分であこれでいいんだって思えるその安心感はありますよ ね、
うんうん、ねそれをどう作っていくかっていうところで、うん、まあでも今そういう変換点なんで、まあ、でもそういうのに役立つんでしょうねこの読書会こういう形の読書会っていうのは。
まあそれはあの、うん、本のバリエーションもあるし、うん、やっぱ一人で考えててもわからないけれども、うん、まあ、偉い著名の人偉いかわかんないですけど、うん、まあ、とにかくその本を書く情熱を傾けた人の言葉とか考えが集約したものを吸収できるわけだから、うん、それは面白いしまた違う人生を歩んできた別の方とその場で集まって話す、
うんうん、あでね最近ね、はい、思うんだけどもその今までってその何か得ようと思ったら、まあ、リアルに教えてもらうっていうのもあるんだけどもそれの代わりできるのが本じゃないですか、
うんうんうん、
そのリアルのそのなんていうかなよく メンターがいるといいって言うけどそのメンターの代わりになるじゃないですか、ね、その 本がね、
うん、そうですね、はい、
でそれで受けてたんだけど最近その著者に直接コンタクトできるチャンスが結構あるんですよね。
うーん、あ、春さんが
クラブハウスご存知ですか。
はい、
クラブハウスって著者結構いるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、あんまり使わなかったから
そうなんですよ。
それはいい情報、ね、
本田健さんとかね。
あ、そうなんですか。
そうそう、あの武田総務さんとかね、直接話できるんですよ。で僕本田健さんには 何個かいろいろと話をしてくれて。
そうなんですね。
そう 悩み、あ、まあ、僕の悩みをたまたま違う話してたら本田さんがピョコッと入ってきてでそのことについてどういうふうに健さんだったら答えますかっていうふうにそのファシリテーターの人が振ってくれて、だからねすごいな、すごい時代
本当ですね。
ですよ今
あの、うん、私がやってる読書会も、うん、問いの立て方作り方って、うん、この著者が目の前にいたら何を聞きたいですか、うん、っていう、うん、切り口でぜひ考えてみてくださいって言ってるんですけど、うん、そのクラブハウスだったら本当にいらっしゃるんですもんね。
いるんですよそうなんですよ、うん、まあ、その本に聞くっていうのは、うんうんうん、あまりね意識 してなかったんです僕前本読むときに、うん、
はい、
うん、でもあの僕ねその、クッキーさんっていう方がおられて、はい、でその方が、読書の方法っていう本を書かれてる、その人も著者なんですけど、うん、その人はまあ一冊本を書かれてて、その人とも最近毎日のように喋るんだけどもその人に教えてもらったのは本は質問を考えてから読むといいって教えてくれたんです、うんうんうん、その本にも書いてあったんだけど、はい、何気なく読むと何気なく終わっちゃうんだけど、
いや本当に
そうそう、この本から何を得ようかなってちょっと考えるだけで全然クオリティが違いますよね、
うん、こう吸収度違うし、うん、なんでしょう、本が身近になるというか、うん、あ、仲良くなったなっていう感じがしますね、うん
うん、なんでその読書会っていうのでそういう体験をすると、うん、なんかね、うん、こう実感が湧いて普段から使えるようにね、はい、一人じゃなかなかねこれできないかなと思うんです最初ね。
私そのさっき話したみたいにもともと本全然読まないタイプだったから、うん、やっぱりこう何回もその意識で読む、うん、やっぱ訓練のなんか時間とか回数があって、うん、ようやくこう著者の人ってこういう人なのかなって読んで想像してこう感じられるようになってきて、うんうん、まあ、それができるようになると楽しみがちょっと加速するんだなっていう実感はありますね、
うんうん、でそうすると本の読み方としてはどんな感じ、うん、何回も繰り返して読むタイプです。
あ、私あんまり本数増やさない、うん、まあ、最近増えちゃってるけども、うん、できれば一冊買っちゃって、うん、もう付箋を 2,3 種類あの色分けしながら、うん、 それは線描きながらやってます。
その色は意味があるんです。
いや意味ある。これめっちゃ聞いてほしくって。
そうなんだ。僕もねそれ見て、それ前そのイベントで見て、その細さの付箋買ってきて、はい、僕もマークしてんだけど、僕はね意味ないんですよ。どんな意味付けをしてるんです？
大体、分からなかったところに青色で、うんうん、ですごい共感するのに、うん、あの暖色系の赤かオレンジ、
うんうん、
で
共感と
分からないとこ、うん、あと一個は自分は思いつかなかった、うん、あこれはすごいなっていう黄色ですね、
ね、
うん、もし調子が良かったら、あこれは人に話したいっていうのも色追加することがあるんですけど、うん、
あ
4色ちょっと多いので、うん、3がおすすめです。
そうなんだ。僕ねあのそういうふうにそれピンポイントでその細いんで1行ここっていうふうに貼れるじゃないですか。
そうです。 1センチいかない細いタイプの付箋を使ってます。
僕前 7,8 ミリのやつなんでペタッとその周辺に貼ってたんだけど、はい、それあいいなと思って僕真似させてもらってて、
はい、
で僕もね読書会やるんだけども、うんうん、ここのスタジオでスタジオリーダーのももちゃんってねに、はい、春さんその付箋ってまさか意味ないよねって言われてえないよ適当に貼ってるって言ってよかったって言われたんだけどそこ真似してるのっていう風にね思われたんでそこ真似してるんですね。
そう、まあ、後で見返しやすいし、
うん、
こう自分の成長を可視化できるって言ったらちょっとかっこよく言い過ぎなんですけど、うん、あこの時はここだったなとか、
うん、
なんかそのうんまあ、でも頭の中をこう可視化できる色分けして分かりやすくっていうのはすごいおすすめです。うんうん
そうか。ちょっと僕もじゃあその辺は変えてみようかな、うん、僕ねもともと図書館派なんで、
うんうんうん、
そのね付箋は貼るんだけど後からちょっともう一回チェックしようかなと思って、はい、アンダーラインとかは引けないんで、そうです
ね、返さなきゃいけないから、
そうそうメモもできないんで、でも最近ね何冊か買うようになったんですよ。やっぱこれはもう読み返そうと思って、
うんうんうん、
それはもう書き倒してるんだけど
いやいいですよ、
うん、でその付箋もその適当にあるやつを順番に貼ってたんだけど、
うん
うん、ちょっと決めたらいいですね。僕ね、うん、ノートにはその、プライベート仕事もう一個何だったか一人時間っていうのであの何、ま、あの蛍光ペンに色変えて、
はい、
ノートはそれで書いてるんですよ。だけど色付けしてるんだけども、うんうん、それができるんだからできるよね、
う
ん、きっとね
同じように、
うん、
もう本当に使うものうん、っていうような私は認識をしてるから、うん、あのノートのこうメモマじゃないけど、うん、ノートのまとめ方と同じようにこう色分けがあると、うん、なんていうかあのさっき言われてた問いを作ってから読むといいよっていうのと同じで、うん、こう自分の感情がより深く知れるから、
うん、
いやみんなやったらいいのになと思って、
う
ん、
やります
ぜひぜひ
ちょっとね盛り上がってきたんですけどちょっとねもう少し聞きたいことがあって、
はい、
このね今今やってる活動とねどういうきっかけでこれを始めたのかっていうことをね聞かせてもらったんですけれども、
はい、
これの活動をやってなんか変わったことってどんなことあるんですか？
うんうん、2つあるんですけど、うん、1個はやっぱりあのお付き合いする人の幅が増えたっていうのがありますね、
うんうん、
やっぱその仕事とお家だけじゃなくて、うんあのうん、読書会に来てくださる方ってあの男女問わず、
うんうん
であの子ども向けのサイエンスの読書会も、うん、あのやってることがあるので、はい、本当に小学生ぐらいから上は80代ぐらいの方までいらっしゃるから、それは単純に面白いですね、うん、でもう一つはそのきっかけが自己表現のこうものを探していたっていうところだったので、うん、ちょっと自分に自信がついて、
うん、
なんか社会に関わりたくなったじゃないけど世の中面白いなって思うようになったのは、うん、すごい嬉しい変化です。
最初にちょっともやっとしてたのがだいぶクリアになってきたっていう、そうそう、
はい、まあ、まだもやもやはどうしても続くんですけど、うんまあ、でも本の使い方とか楽しみ方を知ったし、
うん、
こう周りにそれでのこう人のつながりが増えたので、
うん
うん、だいぶこう見えるものが変わってきたなっていう感じあります。
今は、ね、忙しいながら、ね、そういう活動されてるんですけども、うん、今後、ね、どんな展開を考えられてます？
はい、今後はこのファシリテーターなので本のこうワークショップなんですけど、その幅を広げたいなと、あのオーソドックスな流れはさっき話した通りなんですけど、なんかこうより自分に実感した学びだなとか、学ぶのって面白いなとか、世界は広いなおもろいっていうのをなんか伝えるのに、こう本を読むこう集中したモードと ちょっと話すとかちょっとこう体験遊び要素とかを加えたりして、うん、なんか思考と体験をミックスさせたようなこうワークショップをこういろいろ作っていきたいなと、うん、テーマの幅もなんか広げていきたいなというふうにも思ってます、うん、もう一個です、うん、もう一個はあの本のその使い方楽しみ方がをもっと知ってほしいなというのがあるので、うん、私がその使い方講座じゃないけど、うん、皆さんにお伝えして一緒にこう本好き本使えるようになりました対応を増やしたいなと、
うん、そうそうそういえばねその今あのミナーブックスっていうミナガル店でねその、はいシェア型の本棚を企画、うんうんうん、まだ実現できてないんですけどもそこでね本棚に置く人がいたらそんな時にでも使えますよね今の
あはいぜひあの本自分の好きな本があって、うん、これをきっかけにして他の人と話したい、うん、その方法がこう読書会本ワークショップってすごいいいと思うので、うん、これそれを本こうやって読んでください使いましょう、うん、楽しみましょうっていうのを、うん、こう言える人を、うん、が増えたらいいなと
じゃあ、ね、じゃあそのブックあの本棚のオーナーさんがそういう風になればいいかな、
うん、そうそうそうですねはい
はいちょっとねいろいろとねお伺いしたいこともっとあるんですけどちょっとねここでジングル挟んでエンディングに行きたいと思います、
はい、
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
はい、今日は本のワークショップファシリテーターの杉本彩香さんにお越しいただいております、はい、ということで、ね、いろいろとお伺いしたんですけれども、はい、きっとね聞かれてる人はこう彩さん の, 読書会に参加したいと思われてると思うのでどんなところで、ね、情報を得られますかね、
はいこうまとまったホームページがなくて申し訳ないんですけど、はいインスタグラムは、ID がカンタネドットブックで検索してください、はい、もしくはFacebook とノートを私の本名でやっていますので、杉本彩香で検索していただくと本の写真を写った、はい、私が写っているので、はいはい、それを頼りにお願いいたします、
は
い、
そうですね、実はねこの収録の前の、おととい昨日か、
うん
読書会あったんですけど、うんうん、行きたいなと思いながらちょっと行けなかったんですけれども、うんはい、オンラインでもねやられてるし、ね、リアルの場でもあるんですよね
あります。もうどっちもできるように、うん、コロナ禍のおかげでなったので、うんはい、ミックスしながらやっていきたいと思います、はい、
月に 2,3 回ペースですかね
そうですね、はいはいまあ、1から3回をちょっと不定期でまだやってるのですが、うん、そのうち定期開催をやりたいと思っています。
なんかこんなテーマの読書会をやってほしいというリクエストとかもお受けしていただいてるんですよね、はいはい、ということでね、面白い読書会なので僕もね読書会ね実はちょっとやってるんだけども、うんうん、多分ね全然クオリティが違うと思うのでぜひねいやいやこう行ってもらってまあ、本が好きじゃなくても本を読むじゃなくて本を使うので、うんうんその全部読まなくても
そうです、ね、
気楽に、はい、何でもいいから本から1個拾ってくればいいので、
うん
ね、そういう形で、ね、使う本を使う人も、ね、増えてもらったら、ね、
そうですね、
いい
かなとテーマに関心があったらぜひ来てもらいたいなと、
う
ん
そうですね
まあ、どんなもんか気になる人が、
はいそうですね、
にお会いできたら嬉しいです、
うんこの間はね戦争と平和っていうねタイトルで非常に、うんうん、今タイムリーのね時期の話題だったんですけども、うん、そんなねところもあるのでね、
はいはい、
ぜひぜひ今日はねどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます、はい、
楽しい話をありがとうございました、
はい、本当に
最初ちょっと僕が噛んで申し訳なかったなと思いながら、はい、ということでね皆さん今日は楽しんでいただけたかなと思います、はい、それでは皆さん来週もまたお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。